特集、みんなで育てる複合施設オニクルが来年11月オープン。市民会館跡地エリアの第一期整備として、新施設と広場からなる複合施設が1年後に開館します。公募と市民投票で決まった名前はオニクル。光と緑があふれる公園のような建物は、目的がなくても訪れたくなる魅力がたくさん。縦の道を通るだけで様々な出会いが待っています。問い合わせ先、市民会館跡地活用推進課、電話 655-2757。 つながりが生まれる立体的な公園を。オニクルはホール、子育て支援、図書館、市民活動センターなどが集まった複合施設です。市内に住む当時6歳の子供が、怖いお兄さんでも楽しそうで来たくなるところ、と名付けた通り、いつも何か楽しいことに出会えるような場所を目指しています。7階建ての建物はガラス張りで、できるだけ壁を少なくした自然光あふれる開放的な空間。各階には元茨城川緑地や芝生の広場を望む緑のテラスが。そして縦の道という各階をつなぐ大きな吹き抜けにより、建物と周囲に広がる緑豊かな景観が融合した立体的な公園のようになっています。様々な目的で訪れる人や、にぎわいの気配は、思いがけない何かや誰かと出会うきっかけにも。開館まであと1年、育てる広場というキーコンセプトのもと、ワークショップなどで市民の皆さんと一緒に考えた様々な可能性を反映しながら育ててきたオニクルは、完成後も、使う皆さんと共に育っていきます。オニクルができたら、ワークショップ参加者の声。未完成を楽しもう。オープンカフェがある。緑に囲まれてコーヒーを飲みながらぼーっとリラックス。普段の生活ではつながらない人と出会いたい。ストリートミュージシャンがライブできる場。ファッションショーをしたい。図書館の階段に座って本を読みたい。ピクニックを屋内で。屋上広場で昼寝したり、寝っ転がってリアルプラネタリウム。開放的な空間で0歳から大人まで音楽を楽しみたい。友達やみんなで料理を作って外で食べる。楽しく食育。子育て相談を気軽にできる場。ロゴマークが完成。オニクル。ONIKURU。オニクルのマークは、鬼の目と角、縦の道を上から見た様子を螺旋で表現。力強い鬼の目と広がりを感じられるようにすることで、茨城のシンボルになるようにとの思いを込めた。このマークと和文ロゴ、欧文ロゴを組み合わせながら使用していく予定。インタビュー。日々何かが起こり、誰かと出会う場に。オニクルの設計を手掛けた伊藤豊雄建築設計事務所代表、伊藤豊雄さん。オニクルは建物の中を公園のように自由に歩き回って、いろいろな使い方ができるようになっています。各階の機能は縦の道によって互いに溶け合い、吹き抜けを移動するときに目にしたことが気になれば、ちょっと寄ってみることができます。例えば、子ども支援センターに来たついでに図書館に寄ることで、同じ興味を持つ人に出会うかもしれません。そのようなことが毎日のように起こると、 すごく面白い場所になると思います。オニクルは伊藤豊雄建築設計事務所、竹中工務店による設計。つながりが広がる。音楽、舞台、市民活動が交わり、広がる。オニクルには大ホールだけではなく、さまざまなスペースが用意されています。3階のリハーサル室や多目的スタジオはガラス張り。1階の奥にある多目的ホールは扉を開放し、エントランス広場や芝生広場との一体的な使い方もできます。オープンな共有スペースでも活動可能。何かやってみたい気持ちを後押ししてくれる自由度の高さがあります。市民活動センターがある最上階の7階にも、屋上広場の周囲にはイベントでも使える会議室や和室が。また、コワーキングスペースやプラネタリウムも備えます。多種多様な活動は、見える、聞こえる、感じることで新たな刺激やコミュニケーションを生み出し、いろいろな活動と混ざり合い、楽しさの連鎖を広げていきます。大ホールの予約受付が3月からスタート。他のスペースに先駆けて、令和6年春、利用開始予定の大ホールが受付開始。1階、エントランス広場はイベントや展示にぴったり。1階、エントランス広場奥の多目的ホールは扉の開放が可能。3階、防音の多目的スタジオはガラス張り。活動を知ってもらうきっかけになるかも。4階、大ホールはおよそ1200席。本格的なコンサートから市民の皆さんの発表まで多彩な演出に応える舞台でありながら、使いやすいシンプルなホール。7階、空からの光が降り注ぐ人工芝の屋上広場。7階、屋上広場と一体的な利用も可能な和室。7階、市民活動センターは、すべての世代で生み出される多様な活動をコーディネートしながら、人と人、人と街などを緩やかにつなぐ。7階、市民活動センター横、交流ホワイエ。オニクルで活動してみたい人は、コーディネーターにぜひ相談を。ワークショップに参加してみたら、楽しい企画やアイデアを持つ人の多さに驚きました。人と出会い、世界が広がるのが楽しく、とてもいい経験になっています。今は市の立場でイバラボ広場で開催されるイベントの相談に乗り、実現をサポートしています。オニクルでも皆さんの活動を応援していきます。市民会館跡地活用推進課、市民活動コーディネーター、影本真由美。インタビュー。楽しく使いながらみんなで育ててほしい。オニクル開館に向けた市民参加に携わるコミュニティデザイナー、山崎亮さん。育てる広場のワークショップは、新施設について考えたり、楽しく活動してみたり、たくさんの人たちが関わってきました。市民活動で大事なのは、何より楽しさがあるかどうか。どこにいても、いろいろな人との交流が始まるきっかけにあふれたオニクルは、今後の活動を育む場として、最高の環境ではないでしょうか。つながりが多いほど、人生は豊かになるそうです。ぜひ、縦の道でキョロキョロして、一緒に楽しみ、出来事を共有できる友達を増やしてほしいです。楽しみが増える。さまざまな使い方で自分らしく過ごす。 用事があるから行くというのが従来の公共施設なら、オニクルは世代を問わず何気なく立ち寄るだけでも楽しめる今までにない公共施設と言えます。オニクルでは縦の道を移動することで自分にとって心地よく過ごせる場所をその時々で選ぶこともできます。図書館が2階から6階に分散しているのもポイント。メインとなる図書館フロアは5階6階ですが、子ども支援センターがある2階には絵本、大ホールのある3階にはアート関連本などがあり、ソファーベンチやテラス席など好きな場所で楽しめます。子育て世代にとっては芝生広場や雨の日も遊べる屋内の遊び場などが友達の輪が広がる場にもなりそう。使うほどに豊かさを広げてくれるオニクルは誰にとっても魅力的な居場所となるに違いありません。1階桜通り沿いには子どもの屋内遊び場が、街中の森をコンセプトに木製遊具を中心にした空間となる予定。2階子ども支援センターの階には靴を脱いで絵本が読める絵本広場や読み聞かせなどが行われるお話の家が、4階大ホールホワイエは広々とした空間で自習するなど思い思いの過ごし方も、7階プラネタリウムが移転、フロアには工作コーナーを備えた科学ギャラリーが、緑豊かなオニクルの図書館は吹き抜けのある5階6階、およそ10万冊の蔵書は公園で読書するようにテラスで楽しむことも可能。館内のさまざまな活動によって生まれる音やざわめきも心地よい BGM に、2階のテラスにあるのがスタジオジブリの耳をすませばで背景美術を手がけた市内在住の画家井上直久さんがデザインしたお話の家、子どもたちが絵本の世界を存分に楽しめる空間に、南側の壁面には茨城高校出身の彫刻家名和康平さんによるアートワークが、夕暮れごろ円環の内外に配置された LED 照明プログラムが作動し、天体の運行や大きな時間の流れを想起させる光の表現で演出される。世代を問わず行くたびに新しいワクワクに出会える場に、市民会館跡地活用推進課婿田明弘。オニクルはイバラボ広場の雰囲気を引き継いでいきたいと考えています。誰にとっても敷居が低く、のんびりすることもアクティブに使うこともでき、暮らしをちょっと豊かにする、そんな場にしていきたいです。参加者募集。オニクルはみんなで一緒に育てる施設。楽しい企画にぜひ参加ください。寄付プロジェクト、言葉を育てるプロジェクト募集中。プラネタリウム、屋内子ども広場を育てるプロジェクト募集予定。絵本広場、お話の家を育てるプロジェクト終了。ピアノを育てるプロジェクト終了。開館プレ事業、土曜科学教室 in プラネタリウム1月開催予定。新施設オニクル建設中の現場見学2月開催予定。オニクルへ行こう大作戦市民活動センター×オニクル終了など、今後もさまざまな参加メニューを企画予定。ぜひチェックを。インタビュー。茨城ならではの豊かさや幸せを育む場に。 茨城市長福岡陽一。 JR 茨城駅と阪急茨城市駅を結ぶ東西軸、元茨城川緑地による南北軸が交わる、まさに町の真ん中に誕生するオニクルは、茨城の新たなランドマークとなる施設です。あえて様々な機能を詰め込んだことで、他の町にはない特徴的な魅力が備わりました。オニクルは多くの皆さんに使っていただくことで生まれる人やこととの出会いによって成長し、茨城らしさをどんどん育む場になります。一年後を楽しみにしていてください。問い合わせ先、市民会館跡地活用推進課、電話 655-2757。 特集終わり。